天候がずっと良くない日が続いていますけれども、皆さん今日ここに無事にいらしたことを感謝します。神様を求めていらっしゃる心を心から感謝します。
Let's be praying for Japan, especially for Atami and Numazu.
引き続き、この日本のために、そして特にですね、洪水とかね、土砂崩れにあった熱海とか、あと沼津の方も結構ねひどかったみたいなので、ぜひね皆さんお祈りしていきましょう。神様の守りがありますように。
Amen. So we've been looking at this series called God, our Promise Keeper, and are you? Are we?
メッセージのシリーズです。私たちの神は約束を守る方。あなたは？っていうメッセージです。
And we're going to kind of finish the series today.
そしてこのメッセージのシリーズを今日終わらせますが。
Or did you turn this off? Okay, so let's read our key verses and then we'll get into it.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そして、メッセージに入ります。
Okay, say no. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie.
日本語の方を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない二つの事柄です。というのは、神は偽ることができないからです。アーメン。
And one more, it say no. The Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth.
もう一つの箇所を読みたいと思います。はい。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, for all those who braved the weather and came today.
悪天候に遭いましたけれども、でもその中で勇敢にこの礼拝に参加してくれた一人一人を感謝します。
We pray for those on live stream also, Lord.
そしてまた来れなくて、この礼拝の様子をオンラインで見ている方のためにもお祈りします。
Lord, we ask for your Holy Spirit to just reveal your word to us today.
主よ、どうぞ聖霊様によって私たちそれぞれにあなたの御言葉の真理を表してください。
And help us to apply your word to our lives, Lord.
そしてまた聞いた御言葉を人生に、日々の生活に生かすことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So this, I guess, I think is the eighth week on this series.
このメッセージのシリーズも今日で8週目になるんですが、
And we spent time showing how God is our promise keeper, that He keeps His promises.
そのメッセージの中で、神様は約束を守るお方である。どのように神様は約束を守るかということをお話ししました。
And the last couple of weeks we've been talking about our own commitments and our own promises that God wants us to fulfill and keep.
そして過去2週間のメッセージの中では、神様は今度私たちも約束を守るように決めたことを成し遂げるように望んでいらっしゃるということをお話ししました。
So we've been looking at our membership covenant.
ですから、この教会のメンバーの誓約書というのを見ています。
And that our membership covenant is not just a bunch of rules, but it comes from the heart of what God wants us to do.
そしてこの教会のメンバー会員の誓約書というのは規則とかルールではなくて、それは私たちの心から出ているもの、心から決めたことなので、それを守るようにと神様は望んでいらっしゃいます。
That if we value what God values, if we value the covenant is very easy to fulfill.
そして神様が価値を置いているもの、大切にしていることを、私たちも価値を置き大切にするときに、この教会の会員である誓約書という誓約というもの、約束を守ることはできます。
And so I'm not going to review everything. You can go back online and see the other points that we've already covered.
すでにもう語ったポイントのことをもう一度復習しませんけれども、まだわからない方はオンラインでメッセージを聞くことができますので、そこで聞いてください。
But we've covered growth, how God wants us to grow, continually grow spiritually.
そのメッセージの中で神様がこれからも成長することを望んでいらっしゃる成長ということを見てきました。
How God wants us to be a disciple, but also to help disciple others.
そして神様は弟子作りを大切にしていらっしゃる。私たちはイエス様に従う弟子となって、そして今度は出て行って弟子を作ること。
And how God wants us to be generous, even as He is a generous God.
そしてまた神様が寛大な神様でいらっしゃるから、私たちも寛大になることを。神様は願ってらっしゃる。
And so today we're going to look at the last two points of our membership covenant.
そして今日は会員としてのメンバーとしての誓約書の最後の2つのポイントを見ていきましょう。
And number four is service.
四つ目は奉仕。
And let's say it together. Say no. I will serve God and my local church according to the gifts He has given me.
一緒にこのポイントを読んでみたいと思います。4番奉仕ですね。はい、神が私に与えてくださった賜物を用いて神と教会に使えます。
And serving really is about building relationships and growing as a follower of Jesus.
この奉仕使えるということは実は人間関係を築くことです。使い合って、そして互いに成長し合っていく。
Every one of us has gifts and talents that God wants us to use to serve others.
私たちそれぞれに神様からの賜物、得意なことが与えられて、それを用いて互いに使い合っていくことが大切です。
We have both natural gifts as well as spiritual gifts that God wants to use us.
それは生まれつき持っている能力もありますし、また神様からいただいた霊的賜物もあります。
Because all of our natural talents, all the spiritual gifts, it's because God has planted them in our lives.
というのは、生まれつき持っている才能もまた霊的賜物も実は神様から私たちがいただいたものです。
And He didn't give them to us to be selfish about them, but He gave them to us so that we could be a blessing to others.
そしてそれをいただいた理由は私たちが自己中心的になってそれを自分だけのために使うのではなくてそれを用いて互いに使え合うという目的があります。
And serving, whether it's in the world or it's in the church or it's at work, serving always takes sacrifice.
そしてその使えることは外であってもまた教会内であっても仕事場であってもやはり犠牲を伴うものです。
We have to deny self and chooseTo put others before ourselves.
使えるということは自分を捨てて、自分を一番にするのではなく他の人をまず第一として使えていくということです。
In fact, Jesus said, Your love for one another will prove to the world that you are my disciple.
イエス様おっしゃいました。もしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
And in my devotional this morning, I was reading in Matthew how Jesus got the word that his cousin John the Baptist was beheaded.
今日の朝ですね、聖書を読んでいるときに、マタイの福音書の14章だったんですけれども、イエス・キリストのいとこであったバプテスマのヨハネが処刑されたというところが書いてありました。
And he wanted to go to a deserted place to grieve and to pray.
そのニュースを聞いたイエス様は、誰もいないところに行って、悲しみたいと思われたんですね。
But yet, the crowds found him and came.
でも一人でそこにいたイエス様を群衆が見つけ出して、行ってしまったんですね。
And so Jesus said, Leave me alone right now, I'm grieving. Let me have some time to myself.
そしてイエス様、今悲しんでいるから私を一人にしてくれ、ほっといてくれ。
Is that what he said?
そういうふうに言ったでしょうか。
He didn't say that, right?
そういうふうに言わなかったんですね。
It says that heHad compassion upon the crowds.
イエス様はその群衆を見て、自分のところにやってきた群衆を見て、憐れみの心を持ったと聖書は書いてあります。
And even in his grieving,
悲しみの中にあっても、
he reached out with compassion and healed.
イエス様は人々に、憐れみの心を持って手を差し伸べて癒したんですね。
And during my devotions, I was thinking,
そしてその聖書を読んでデボーションを持っている時間に、
Do I want to have that kind of service?
私はイエス様のようなように使えていきたいかなってこう考えてみたんですね。
Lord, can't I have just a little bit of selfishness and time to myself?
少しだけでも自分だけのための時間を持ってもいいかなとか。
And I had to struggling in myself, how much am I willing to give up to serve others?
そして自分の中に葛藤を覚えて、私はどれだけ犠牲を払っても人に仕えていこうかなという心があるだろうかって考えてみたんですね。
And I'm sure Jesus eventually found time to grieve and to grieve over his cousin.
でもちろんですね、イエス様はその後ですね、時間を見つけて自分のいとこの死を悲しんだと思うんですが、でもイエス様はこの地上に使えるためにやってきました。自分だけのために生きるのではなく、人に使えるためにこの地上に来たんです。
And that's where we have to come to that point where we're willing to serve with humility and self-sacrifice.
私たちもそのようになりましょう。謙遜さを持って、また犠牲を払っても人のために仕えていく。
And that's why that's part of our membership commitment.
それがその仕えるということが、この教会のメンバーの誓約書のポイントに書いてあります。
That we will serve God.
まず私たちは神様に仕えます。
And we will serve one another.
そして互いに仕え合います。
And we will serve the world around us and show the world God's love.
そして周りのこの世界にいる世の中の方々にも仕えて、イエス様の愛を表していきます。
Because our willingness to love and serve others is what shows others that we're different.
そして私たちが喜んで心から人々を愛して、そして仕えていくときに、私たちが違ったものだということが見えるんですね。
And really, you'll find no greater joy than when you're serving others.
そして私たちの最大の喜びは人に仕えるときにやってくるんです。
There was a teacher who brought a whole bunch of balloons to school.
ある先生がいました。学校にたくさんの風船を持ってきました。
And she asked all of her students to write their name on the balloon, blow it up, and put it in the hallway.
そして、それぞれの生徒に、風船を一つずつ与えて、自分の名前を書いてくださいって言ったんですね。そして名前を書いたら風船を膨らませて、膨らませたら廊下にこのようにこう置いてくださいって言ったんですね。
And then while the kids were in their classes, the teacher went out and mixed all the balloons from, just mixed them all together so that they would be all mixed up.
そして生徒たちが風船を廊下に置いた後、また自分の席について待ってるんですね。その間に先生が風船を全部こう混ぜて、名前がもうバラバラになったんですね。
So then the teacher said, okay, you have 5 minutes.Go find your balloon.
そしてその後先生が生徒たちに、5分間あげるから自分の名前が載って、自分の名前が書いてある風船を見つけてきてって言ったんですね。
And after 5 minutes, no one had found their own balloon.
そしてやったんですけれども5分経った後誰も自分の名前が書いてある風船を見つけることができませんでした。
And the kids were all sad.
で、生徒たちはもうがっかりしました。
So、then the teacher said, okay.Go find a balloon and then find the person with that name on the balloon and give it to them. Go take a balloon, look at the name, and go find that person and give it to that person.
で、その後ですね、先生が1個どれでもいいから風船を取って、そこに書いてある名前を見て、その名前が書いてある人にその風船を返してあげなさいって言ったんですね。
And within 2 minutes, all the children had their balloon back.
そして2分でもうそれぞれの生徒が自分の名前が書いてある風船を手に入れたんですね。
Balloons, you know, balloons are like happiness.
この風船をは幸せ、幸福感に例えることができるでしょう。
Each balloon represents joy.
それぞれの風船が喜びを表しています。
And you, when you search for your own joy, you couldn't find it.
そして自分の喜び、自分の風船、それを見つけようと思ってもそれができなかったんですね。
But when you found somebody else's joy and you gave it to them,
でも誰かの風船を取って、誰かの喜びを取って、そしてそれをその人に戻して返してあげると、
Not only were they happy, didn't it make you happy to find the person whose balloon you could give?
その相手が喜ぶだけではなく、その人の名前が書いてある風船を見つけてあげたという喜び、自分にもやってくるんですね。
Instead of taking care of their own needs, they found joy in serving and giving to others.
自分の必要を満たすのではなく、誰かのためにこれをしてあげたら、使えることができたら喜びを見出したということです。
When we, When we serve with the right heart attitude, there is no greater joy that you will find in life.
正しい態度を持って、心の態度を持って、人に仕えるときに最大の喜びがやってきます。
Sometimes we look at serving as our Christian obligation.
時々ですね、仕えることはクリスチャンの義務だって思ってしまうかもしれません。
But Jesus didn't see it as an obligation to serve others.
でもイエス様は人に仕えることを義務とは見ていませんでした。
His serving came out of his deep love for his creation.
イエス様は深い愛をご自身が作られた者たちに持っていたので、その愛をが動機となって人々に仕えたんです。
Jesus said in Matthew 20:28, He said, Just as the Son of Man came not to be waited on, but to serve and to give his life as a ransom for many.The price paid to set them free.
マタイによる福音書の20章の28節でイエス様こうおっしゃいました。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。彼らを解放するために支払った代価です。
You know, the reality is we are a small church and there's a lot of things that need to be done.
現実はこの教会はとても小さいので、いろんなことをしなく、小さいのです、小さい教会ですけれども、いろんなことはしなければいけません。
And we need everybody's participation to serve in one way or another.
しなければいけないことはやはりたくさんありますので、皆さんが、みんなが、使えることが必要です。
But serving goes beyond Sunday morning church service.
でもこの使えることは日曜日の朝に集まる礼拝の時以上の意味があります。
Serving means we serve people at our work. We serve people that we meet.
使えるというのは仕事場でもそうですね。誰かと出会ったら、誰かと会う時にその人に使えるという、その使えるという意味があります。
We serve one another even when it's not Sunday morning.
Yeah.そしてまた教会のメンバー同士の間でも日曜日に使い合う以外別の日にも使えることができます。
Did you know that it's scientifically been proven that a person lives a longer life?
皆さんこのことは科学的に証明されています。
When they have a heart to help others.
人を助けたいという気持ちがある人は長生きする。
It brings purpose because it brings purpose and meaning outside of themselves.
というのは人に使えるという心があるときに自分だけの自分のために生きるという目的ではなくて人のためにも何かをするという目的があるから長生きできるそうです。
And that's really how God created us.
でそして実はそのように神様は私たちを作ったんですね。
God didn't create us to be selfish.
自己中心的に生きていくように神様は私たちを作っていません。
God created us to serve one another.
互いに使え合うために、使え合うように神様は私たちを作りました。
Sin is what caused us to be selfish.
罪のせいで私たちは自己中心的になってしまったのであって。
And Paul, the writer of Hebrews,
ヘブル人の手紙を書いた人は
Hebrews 6:10
6章の10節でこう言っています。
says for God is not unjust He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do.
神は正しい方です。あなた方の神のための行いを忘れず、あなた方がこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。
You know, even if you don't get a thank you, God sees your heart.
何かをしてあげてもお礼の言葉をもらわないとしても、でも神様はその心を見ています。
There's many times that I've done things for others that I never got a thank you.
誰かのためにしてあげてもお礼の言葉もなかったということを私は何度も体験しています。
And as a human being, sometimes I'm...Man, they're not grateful for all the sacrifice that I make.
人間的に思うと、ああ、こんなに犠牲を払ってこれをしてあげたのに、お礼も言わないっていう気持ちが湧いてきてしまいますが。
But the Bible says that if all you're looking for is a thank you, that's the only reward you're going to get.
でも聖書は言っています。お礼を言ってもらうために何かをしてあげるんだったら、もうそれが報いですよ。
But when you serve with humility and love as unto the Lord,
でも神様に対して、 へりくだってそして愛を持って、人に仕えていくならば
God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for him.
神様は正しいお方ですからどれだけ、心から一生懸命人に仕えたということ、仕えたかということを決して忘れることはありません。
Amen. We serve one another not because we have to, but because we value relationship.
使えなければいけないから互いに使えるのではなく私たちはその人間関係が大切だからだから使えることを選んでやります。
Is that right?
そうですか皆さん。
Amen. Amen. So our last point in our covenant is unity.
そして、メンバー誓約書の最後のポイントは一致。
Let's say it together. Say no. I will make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
一致のポイントを一緒に読んでみたいと思います。はい、平和を求め、霊の一致を保つために努力します。
That is our promise, our commitment to God, but also our promise and commitment to one another.
これは私たちが神様に対してした誓約約束でありますし、また互いの間でした約束誓約になります。
John 17:23 says, "I am in them, and you are in me."May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me.
ヨハネの福音書の17章の23節です。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたことの愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。
Unity is always a choice.
一致というのは常に選択です。
It's not a feeling.
選ぶことであって、感情に気持ちに基づいていけません。
Feelings,
基づいていません。
Feelings can come and go.
その感情というのは何かを感じたりそれを感じたくな、な、な、感じなくなったり。という変わるものですね。
I don't always feel like loving my wife.
時々ですね、もう妻を愛したいという気持ちになれないこともあります。
But I choose to love her and keep unity between us.
でも愛することを選んで愛するので、互いの間に一致があります。
We don't choose unity because it's written on a piece of paper telling us to.
そして一致を選ぶことは紙に書いてあるから、そうしなさいって書いてあるからするのではなくて、
We choose unity because God values unity.
一致を選んで一致を保つのは神様が一致は大切だと言ってるからです。
Amen. We value what God values.
神様が価値を置いているもの、神様がこれは大切ですよとおっしゃっているものを私たちは大切にし、価値を置いていきます。
We choose unity because we value relationships.
そして私たちが一致を選んで一致を保っていくのは人間関係を大切にしているからです。
Because just like in natural families, there will always be misunderstandings.
それは家族の中で、肉親の家族の中で、やはり誤解というものが起きてしまうように。
So when we don't understand something or what someone did or said, what do we do?
相手の言っていることがわからない、どうしてそうしているのかわからない、意味がよくわからないというときにどうしますか
？We choose unity and relationship rather than avoidance.And broken relationships.
私たちは一致を選んでいきますので、それをその問題とか誤解を避けて通ることはしません。それに直面します。
And when we have conflict or misunderstandings, we choose to go and talk to that person.
ですからお互いの間に誤解があったりとか何かこう問題があったときにそれに直面して、それを解決していくことを選んでいきます。
Because I would say most of the time when we have offenses or misunderstandings, it's not because the other person was trying to hurt you.
というのはほとんどの場合がですね、何か誤解があったりとか問題があるときには相手は私たちを傷つけようとしてそうしているのではないんですね。
今朝ですね、ま
ゆみちゃんとお話をしていて、私の言ったことでまゆみちゃんが気まずい、何か傷を受ける、つまずくような気持ちになった、なる可能性はあったんですね。
Because I responded to her heart with something that she wasn't even talking about.
まゆみちゃんが何かを言ったんですけれども私の答えは 全然違う、こう合わなかったんですね、その会話がね。
Because there was miscommunication.
コミュニケーションがちゃんとできてなかったんですね。
And my wife had to explain to me.
だから私の妻がちゃんとこう違うよって 説明し
understanding what she's trying to say.
マイミちゃんが言ってること分かってないよって言ったんですね。
And having an international church where we have lots of different languages, there's always opportunity for misunderstandings.
だからそのようにですね、やはりこうインターナショナルでいろんな国の方がいる教会においては、特にですね、こう誤解、こっちはこう言ったのに向こうはそのようにちゃんと受け止めてくれない、理解、ちゃんとした理解をしてないということが起こるんですね。
And so we have to choose and remember they're not trying to hurt me on purpose.
ですからこのことを覚えていてください。彼女は相手は私をわざと傷つけようとはしてないんですよっていうこと。
I don't think Michelle woke up this morning and said, "Man, I really am angry at Annalyn. I'm just going to try to hurt her today when she comes to church."
ミシェルさんが朝起きて、あ、もうすごいアナリンのこと嫌だから今朝教会に行ったらアナリンのことを傷つけよう。そんなこと決してしないと思うんですよね。
Do you ever wake up like that?
皆さん、
I just want to hurt somebody, so.
朝目覚めて私はあの人を今日傷つけてやるってそう思ったことあります？
I just want to give Anna Lynn the chance to forgive me.
アナリンを今日今朝傷つけてあげよう。そしたらアナリンが私を許すチャンスを手に入れるからとか。
We don't wake up like that, right?
そうじゃないですよね。そういうことないですよね。
So we have to choose unity and relationship.
ですから人間関係の中で一致を選んで一致を保っていきましょう。
And maybe they did just they're having a hard day and they weren't thinking and just lashed out. Sometimes that happens.
もしかしたら誰かがですね、本当に大変な一日が一日大変だったので、もしかしたらそのせいで怒りがこう爆発してしまったということが起こるかもしれません。
And maybe rather than responding back with anger, is, oh man, maybe they're going through something. Maybe I need to show a little compassion.
でもその相手の怒りに怒りで反応するのではなく、誰かが怒ってきたら、なんか怒りを爆発したら、あ、もしかしたらその人は何かすごい大変なことが今日あったのかもしれないからというように理解してあげましょう。
You know, there was a song that the title of the song is They Don't Understand.
あるクリスチャンの曲がありますね。そのタイトルは、題はですね、彼らは理解していない。
And verse 1 says, a mother riding on a city bus.
で、一番ですね、は、お母さんが、バスに乗っていて、
kids are yelling.
で、子供たちがもううるさい。
Kicking up a fuss.
もう、うるさくてなんか暴れてる。
Everybody's staring.
で、バスに乗ってる人がみんなその子供たちを見てるんですね。
Not knowing what she's going through.
そしてその母親が実はどんなところを通ってるのかも知らないで。
Somebody said,
でそのバスの乗ってる一人がある人が言ったんですね。
Don't you even care?
ちゃんと世話を子供の世話をしないんですか。
Do you let them act that way everywhere?
あなたの子供があんなに暴れてるのそのままでいいんですか。
And the mother, she slowly turned around.
そしてそのお母さんがそのことを言った人の顔を見て
looked up and stared.
で、こう見つめて
she said,
でお母さんこう言ったんですね。
Please forgive them.
私の子供たち許してください。
They've been up all night.
一晩中実は起きていたんです。
Their father struggled.
お父さんが本当に大変で
But finally lost his fight.
ずっと大変だったんですけれども、父親が最後の父親のその戦いがずっとあったんですけれども、その戦いが実は終わったばっかりなんです。
He went to heaven in the middle of the night.
昨晩夜中にお父さんが父親が天国に行きました。
Please forgive my children.
だからそのような目に遭った子供たちを許してください。
Second verse says,
2番はこう言っています。
A man driving on the interstate.
高速道路を男性が車を運転していて
Slowing down traffic.
そしてもう運転が遅かったので後ろにこう渋滞が起こってしまった。
Making everybody late.
もうみんなが遅刻するぐらいこうゆっくり走っていたんですね。
Can you relate?
皆さんそういう目にあったことあります？
Everybody's staring.
で他の運転手がその人のことをずっと見ていて
Not knowing what he's going through.
そのゆっくり運転している男性が何を通っているかが分かっていないんです。
Somebody hollered, somebody yelled at him.
でその目にあったある人がそのゆっくり運転している男性に叫びかけたんですね。
From the passing lane.
でこうそこを通っていくときに
Yelled out the window.
で、窓を通してそのゆっくり走ってる男性にこう、
Hey, I ain't got all day!
言ってるんですね。大声で叫んでるんですね。私は時間がないんだ。
The old man looked around and caught his eye. The old man that's driving slow.
ゆっくり走ってる男性が、それを聞いて、
Said, please forgive me.
私許してください。
My wife has passed away.
実は私の妻が亡くなったばっかりなんです。
And my kids don't have the time for me.
で、私の子供は時間を取って私に慰めの心も言葉もかけてくれないんです。
I've been left all alone.
もう一人ぼっちなんです。
And it's getting hard to drive.
だからもう本当に運転するのも辛いんです。
Please forgive me,
children. だから許してください。
Sometimes we don't know what others are going through.
時々私たちは相手が他の人がどんなところを通っているか分かんないんですね。
Sometimes they say without thinking because of what they're going through.
とても大変なところを通っているのであまり考えないで何か言葉を吐いてしまうことがあります。
And we have a choice to keep unity and show compassion.
そのような時に私たちは一致を選んで保ってそのような相手に憐れみを表すこともできます。
Or to respond in anger.
それともそのような嫌な言葉を言った人に怒りを持って反応することもできてしまいます。
So the better choice is to go to them and say, "What's going on?"
ですからそのような時に私たちはまずどうした、大丈夫っていう言葉をかけてあげる。
And that we always want to remember that choosing to resolve any conflict or offense with another brother or sister rather than trying to avoid or ignore it.
ですからこのことを常に覚えていきましょう。兄弟姉妹との問題やつまずきを避けたり無視したりするのではなく解決することを選んでいくんです。
and attack the problem and not the person.
そしてこのことも覚えていてください。問題に取り組む、問題解決をするのであって相手を、人を攻撃するのではありません。
When offenses occur, it should always be the goal to restore and rebuild relationships.
そしてつまずきが起きた時は常に壊れた関係を回復し作り直すことを目的とします。
I think it's very rare that someone is actually trying to hurt you and offend you.
本当にわざとあなたを人が傷つけようとかつまずきを与えようとすることは本当にあんまりないと思うんですね。
We have to remember that there's always another side, that many times we don't see the whole picture.
私たちは多くの場合全体像が見えない、何か見えるところには必ず別の部分もあるということがを覚えていましょう。
Sometimes we only see a part of the picture.
時々ですね、全体像の一部しか見えない時もあるし、
Sometimes our view is blurred by what's happening in our life.
時々人生に起こっている事柄のゆえにこう絵がはっきりと見えないっていうこともあります。
Someone once said,
ある人がこう言いました。
In any situation, if you are not seeing the hand of God in that situation, you are not seeing the whole picture.
どのような状況においてもその中で神の御手を見ていないのならば全体像を見ていません。全体像は見えていないんです。
If you are not seeing the hand of God in the conflict or situation, you are not...
何か問題があるときにその中で神様の御手を見ることができなかったら
you are not seeing the whole picture.
その問題の全体像を見ることはできていないと言えます。
Because there's my side.
というのは私の側もあるし
There's your side.
またあなたの側の部分もありますし、
But then there's God's side.
そしてまた神様の部分もあるからです。
Remember when Joshua and the Israelites were going to go attack Jericho?
ヨシュアとイスラエルの民がエリコを攻撃しようとしたときに、
And an angel of the Lord appeared.
天の御使いがヨシュアに現れました。そしてその御使いに神、ヨシュアは聞いたんですね。あなたは私の味方ですか、それとも相手側の味方ですか。
And the angel answered, Neither.
そしてその御使いは言ったんですね、どちら側にもついていませんよ。
I'm on the Lord's side.
私は主の味方です、主の側についています。
Isn't that the side we want to be on?
私たちもその側につきたいでしょう。神様の側につきたいです。
When we choose the Lord's side, we can choose unity.
私たちは神様の側につくときに一致を選ぶことができます。
How do we do that?
それはどのようにやるでしょうか。
1 Peter 4:8.
第1ペテロの手紙の4章の8節
says, Above all things have intense and unfailing love for one another. For love covers a multitude of sins, forgives and disregards the offense of others. That's pretty heavy.
何よりもまず互いに熱心に耐えることなく愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。人の侮辱を許し、無視しなさい。
God calls us to choose relationship over division.
分裂ではなく、人間関係における一致を選びなさいと神様おっしゃっています。
But we need to rely upon Him, not upon our own strength.
でも自分の力ではなく神様の力により頼むことが必要です。
We need to ask the Holy Spirit to lead us and guide us in how we respond.
そして聖霊様に導かれてどのように関わったらいいのか、どのように対応したらいいのかということを求めましょう。
We will always have opportunities to choose unity over division.
そして私たちには常に分裂ではなく一致を選ぶ機会が与えられます。
And as we grow as a church,
そして教会として成長していくときに、
that means there's more opportunities to choose unity over division.
そしてまた分裂ではなく一致を選ぶというチャンスが機会がもっとやってきます。
Amen. But we do it because we value God and we value one another.
でもそれをするのは私たちは神様が大切だから、また互いを大切にしているからです。
And everything that God has called us to do will only happen if we choose unity.
そして神様が私たちに召されている目的を成し遂げるためには、私たちは一致を選ばなければいけません。
And God will fulfill His promises because He is a promise keeper.
そして神様は、そうするときに神様は、目的を、約束を果たしてくださいます。というのは神様は必ず約束を守るお方だからです。
And through the power of the Holy Spirit, we can also be more like Him and be promise keepers.
そして私たちは聖霊様の力のおかげで、神様のように、イエス様のようになって、そして約束を守るもの、果たすものになれます。
So I want to sing Do It Again.
最後に賛美をしたいと思います。もう一度という賛美です。
And I want us to remember that God never fails.
皆さんもう一度思い出してください。神様は、神様が失敗することは決してありません。
He always keeps His promises to us.
神様は必ず、神様は常に約束を守る方です。
And we've learned over these last eight weeks how God is a promise keeper.
そして過去8週間の間、どのようにどれだけ神様は約束を守るお方かということを学びました。
So let's stand up and just worship the Lord.
お立ちください。主を礼拝しましょう。